今日は銀の杯という題で創世記44章1節から34節を中心に学んでまいります。私たちは生活の中でどうしてこういうことが起こるのかというような出来事があると思います。その時はわからないわけですけれども、しかし後知るべしという言葉がありますが、これもやはり神様の御手の中にあって、計画を持って神様はこのことをなされたということを知ることがあるのではないかと思います。詩編の中にもダビデは、私は試みにあったことをこの喜ぶというようなことを言っています。それはその苦しみを通して神様の掟、律法を知ることができた。神様の律法、掟は何か。それは主なる神を愛する、そして隣人を自分のように愛する。律法が言っていることは愛ということです。そして私たちがなぜ苦しみに遭うのか、それは誠の愛を知るというその目的があるわけです。そしてこのヨセフの生涯を通して、私たちもまた神様の不思議な導きと、また本当に愛することが何であるのかということを知ることができるのではないかと思います。この聖書の箇所ではヨセフの家の管理人が出てきます。ヨセフ自身もかつてはポテパルの家の管理人であったわけです。そして彼もまた不実の罪を着せられて牢獄の中に入れられるというようなことがありました。しかし彼はそういう状況の中にあっても誠の神様を信じて待つということをしたわけです。そしてこのところではヨセフはその管理する者に自分の思いをこの託していく、そして兄弟に接してもらうということをしたわけです。それはどれだけこのヨセフ自身がその管理するものを信頼していたのかということがわかるわけですし、またこの管理するものもエジプト人であったわけですが、しかしヨセフの命令には非常に忠実に従っているっていうその姿を見ることができると思います。ですからこのことを通して私たちは神様にどれだけ忠実に従っているだろうかということを見ることができるのではないかと思います。神様の計画というのは、実は創世記の15章でアブラハムに約束された、このエジプトにその子孫が住み、そしてまた400年の後にもう豊かな財産を持って出てくるというその祝福を与えられている。実はそのことが実現するためにこのヨセフの出来事が起こっているということです。今日の学びの要点ですけれども、それは神の民が神の前に生きる心が育てられるというその目標があるわけです。ただ単にこの世の素晴らしいものが与えられるというのではなくて、神様の前に生きる、そしてその心が養われる、それは今の時代でも同じではないかと思います。もう昔に比べて私たちは豊かで、また便利な時代の中に生きてます。でも心はそれほど変わってはいないのではないかと思います。私たちは生活の中でちょっとしたことに腹を立てたり、逆にまた喜んだり、そういうことがあるわけです。ですから大事なことは物質的に豊かになるということも必要ですけれども、私たち自身の心が育っていく、心が育つために必要なのは何かっていうと、この世の中での試みということではないかと思います。ヨセフも試みにあった。そしてまたヨセフをエジプトに売った兄たちも、言うなれば試みに合わなければ苦しみ、そして救い、 というのが分からなかったのではないかと思います。まず最初にこの神様によるヨセフの計画ということですけれども、最初エジプトに下り、そしてまた兄弟たちはもてなしを受けたわけです。しかしまた帰っていくときに大変な出来事が起こった。それは創世記44章の一節二節に出てきますけれども、兄弟たちの袋の中にはまた必要な食料、そしてなんと一人一人の銀が返される。ところがもっと驚くべきことは、一番下の弟のその袋の中からなんと銀の杯が見つかったということであるわけです。これはもう大変な出来事でした。そして2番目のところに、彼らが朝出発するときに起こった出来事、それは44章の4節に出てきますけれども、ヨセフはあの者たちを親とですね、管理する者に命じた。そして彼らは見つかったわけです。そしてこの中に銀の杯を取った者がいる。その時に、兄弟たちが弁明し、ユダが語ったわけですけれども、44章の9節を見ると、彼は見つかった者は殺してください、そしてまた自分たちは奴隷になりますというふうに言ったわけです。するとこの管理する者は10節を見ると、私の奴隷とする、そして他の者は無罪だと言ったわけです。決してこのところで取った者を殺すとは言っていない。非常に不思議なことだと思います。もう普通のエジプト人の考えだったら、もう盗んだ泥棒はですね、殺してしまうっていうのが通常であったと思いますけれども、そのようにしない、生かして、そして連れてくる、そして他の者たちはもうカナンの地に帰っていい、そういうようなことを言っているわけです。そしてこのヨセフの家の管理者ですけれども、一つはヨセフに対して非常に忠実であった。そしてそのことはある意味、この主人ヨセフとまたこのしもべ、家の管理者はですね、心が一つになってやる、もう言われたことは忠実に果たす、そのようなつながりを見出すことができるのではないかと思います。イエス様が交渉外に立って一番最初に奇跡を行われたのは何か、それは水をブドウ酒に変えるということであったわけです。その時結婚式があって、ブドウ酒が足りなくなった、もうこれはもうその家の一族の恥になってしまう。ところが母マリアはイエス様に、ブドウ酒がもう空になってしまいました、でもそのことは何の関わりがあるのかとイエス様は言われたわけですけれども、なんとマリアはその家のしもべたちに、この方の言われることは何でもしてくださいと。そしたらイエス様はそのしもべたちに大きな水まがめ、それは客が来た時に手足を洗うようなですね、ものすごい大きな亀に6つ水を満たしなさい。そうしたらそのしもべたちはどうしたのか、言われた通りに忠実にそれをした。そしたらなんとその水は極上のブドウ酒に変わっていた。最初の奇跡が行われた。水汲むしもべたちは知っていた。もし彼らが忠実に従わなかったら、果たしてこの奇跡が起こっていただろうか。ですからヨセフの言いつけを聞いたこのしもべも、忠実に自分のその働きをなさなかったら、果たしてこういうことが起こることがあっただろうかと思います。ですからこういう中にも、実は神様は働いておられるということを私たちは見ることができるわけです。そしてもう一つは、このユダの嘆願ということが起こってきます。 44章の13節を見ると、このベニヤミンの袋の中から銀の杯が出てきた。兄弟たちはその時にどうしたのか、衣を引き裂いたとあるわけです。この衣を引き裂くっていうのはどういうことかっていうと、実は一つはこの神様の前に罪を認めるという一つの姿があるわけです。それはダビデがバテシバと姦淫の罪を犯す、そしてそのことが預言者ナタンによって示された時に、彼は衣を裂いて、そして自分の罪を認めたということが出てきているわけです。ですからこの兄弟たちの心はどうであったのか、もうすべては神様の御手の中にある。そしてその中に自分たちがこの弟ヨセフに対して何をしたのかということが思い出されたのではないかと思います。ですから彼らは逃げなかった。もし信仰のない人間だったらどうだったんだろうか。ベニヤミンは異母兄弟です。兄たちと母親が違う、もうそれこそ兄弟は他人の始まりっていうような言葉もあるわけですし、もう相続争いでもう家族が揉めるっていうこともこの世ではあるわけです。でもこの兄弟たちは衣を引き裂いて、そしてなんとこの引っ返していくということをしたわけです。そしてそのところで兄弟の中のユダは言った言葉が44章の33節に出てくるわけですけれども、彼は代表してこのしもべをあなたの奴隷とし、そしてあの子を返してくださいというふうに嘆願しているわけです。なんと自分が身代わりになる、まあ普通の人の感覚ではこういうことはないんじゃないかなと思います。やはりその中にもやはり神様の働きがある。もう神様は全てのことをご存知だ、もう神様の手から逃れることはできない。おそらくユダは覚悟を決めたんではないだろうかと思います。そしてこのことがあって、なんとヨセフは自分があの末の弟のヨセフであるということを明かす。なぜ彼は最初からこのことを明かさなかったのか。それは実は私たち自身が生活の中でなんでこんなことが起こるのかということと関連があるということです。まあ、このことを通して兄たちは自分の罪を認める、ヨセフを殺そうとした、そしてエジプトに奴隷として売った、その罪を認めたということです。だから私たちもなんでこんなことがという時に、神様は自分をどのように見ておられるのか、もう一度私たちは主なる神様の前に出なければならないということであるわけです。そして自分には全く非がなかったのか、 100% 自分は正しいと言い切れるのか、そのことを考えなければならないわけです。先ほどの衣を引き裂いた、まあヨエル書の2章の13節には衣ではなくて心を引き裂けという言葉が出てくるわけです。だからもう一度私たちはなんでこんなことがっていう時に、本当に自分の心を裂かなければならない。それこそイエス様も実は心を裂かれた。どこで心を裂かれたのか。十字架の上で心を裂かれた。じゃあその中から何が出てきたのか。父よ彼らをお許しくださいというのが心を裂いた本心だった。イエス様のその心は徹底して敵を許すその愛だった。 私たちは自分の心が裂かれた時に何が出てくるんだろうか、そういう時にも自分のこの思いを優先させてくださいって言うんだろうか、それともイエス様のようにへり下って砕かれた心を持ってあの人たちを許してください、本当に愛するその心が出てくるんだろうか。そしてヨセフはその兄弟たちを受け入れたということは許したということであるわけです。だから私たちもなんでこんなことが、実はそのところでイエス様は私を許してくださった、罪人の私を十字架で許し、そして受け入れてくださった、取りなしの祈りをし、そしてまた神様の前に自らがもうその罪の犠牲となって、なだめの備えのものとなって命を捨ててくださった、そしてそれによって許しが与えられて、そして神様の祝福に預かる、そしてこのことが実は父ヤコブをエジプトに来させ、そして一族老頭がエジプトの地に住む、まさにアブラハムに約束された通りのことがなされていくということであるわけです。ですから私たちはこうした出来事を通してヨセフやその兄弟たちに起こった出来事、しかしそれはまた私たちに対する神様が示しておられるということではないかと思います。まあ、私たちはお互いに兄弟姉妹というふうに言ってますけれども、じゃあどれだけ私たちは互いに愛し合っているのか、イエス様は私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいというふうに命じられたわけですけれども、私たちももう一度主の御前に出て、そしてまた悔い改めるべきは悔い改め、そしてまた許し合うべきは許し合って、またその中にこのイエス様の十字架を仰がさせていただく、そして神様は祝福してくださる方であるわけです。そのエジプトの地にあって実は豊かに与えられ、やがてはカナンの地に住むために必要なものをも与えて、彼らをそこから出発された。そして彼らはカナンの地において信仰を持って生きるものとなることができた、そしてそれが今日に至っているということであるわけです。私たちは何よりもその信仰を引き継いで、またこの十字架信仰を持って生きるものとさせていただきたいと思います。